御言葉を読み出します。詩編第127編1節から5節。都に昇る歌、ソロモンの詩。主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人が目覚めているのも虚しい。朝早く起き、夜遅く休み、少量してパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。見よ、子らは主からいただく修行、タイの実りは報い、若くて産んだ子らは勇士の手の中の矢。いかに幸いなことか、矢筒をこの矢で満たす人は、町の門で敵と論争するときも恥を被ることはない。月に一度の夕べの礼拝では、詩編第120編から始まります都に昇る歌、また巡礼歌と呼ばれる御言葉に続けて耳を傾けています。神の民であったイスラエルの人たちがエルサレム巡礼の際に歌ったと言われる御言葉です。時代や場所は違いますけれども、今ここに生きる私どももまた人生は旅のようである、そういうふうに言うことができるでありましょう。で、本日の詩編第127編の御言葉ですが、この詩編は例えば教会の結婚式の時にこの詩編を読むように勧められているのです。一節の家を建てるということであるとか、三節以下に神様から与えられた子供たちについて言及しているところから、この127編、また次の詩編第128編が合わせて結婚式の際によく朗読されます。神様が結び合わせてくださった男女が神様の前で夫婦となり、新しい旅路を始めていきます。新しい家庭を築き立て上げていくのです。そして、結婚式の制約の時にですね、健やかな時も病む時も殉教の時も逆境の時も、そういう制約の言葉がありますけれども、本当にこの結婚生活の中にはそういったいろんなことが、たくさん起こってきます。その途中で、子供が与えられるということもあるでありましょう。子供が与えられるというのも夫婦にとって家庭にとってとても大きな変化の一つだと思います。大きな喜びであるに違いありませんけれども、親として新しい責任が与えられる、そういう時でもあります。家族が夫婦二人だけであっても、また子どもたちが与えられていても、その家庭の生活の中でさまざまなことを経験します。またこの詩編第127編は教会堂が新しく建てられる際に読まれる御言葉の一つでもあります。一節には都に昇る歌、そうあってその後ソロモンの詩というふうに言われています。エルサレム神殿を建てたこのソロモン王の名前が記されているところから、家を建てるということは神殿を建てること、今でいう教会を建てることだ、そういうふうに理解をしてきたんです。ですから家を建てるというのは、一軒の家屋を建てるということよりも教会を建て上げることであったり、また家庭を築き上げていく、そういうことだとこの御言葉から理解してきました。神の神殿である教会を建てるという場合、それは建物のことだけではないということは明らかであります。教会に連なる一人一人の信仰がキリストにあって互いに結び合わされ成長していくことを願います。で、このこともまたすぐにできることではありません。教会もまた長い歴史とともにさまざまなことを経験いたします。試練をも経験いたします。しかしその中で信仰が確かにされ、キリストの体である教会が立て上げられていくのです。で、そのように今日の詩編はこの夫婦の喜び、また子供が与えられた家庭の喜びを語り、兄弟姉妹方とともに教会を形作る、そのような喜びが語られています。けれども、たった五節の短い詩編の中に虚しいという言葉が一節から二節にかけて三度用いられていることは大変興味深いことですし、それだけに この虚しいという言葉を無視することはできないと思うんです。でもちろん詩人は虚しい虚しい虚しいそう3回連呼して嘆いているわけではありません。虚しいということを強調しつつも、その虚しさから解き放たれて充実した夫婦の生活、家庭生活、教会生活を送るにはどうしたらよいのか、そのことを語るわけです。また2節の勝利をしてパンを食べる人よというのは、苦労して仕事をして糧を得るということです。つまり仕事のことが言われているんですね。生きるためには仕事をして働かなければいけませんけれども、その仕事が虚しいものではなくて本当に満たされたものになるためにはどうしたらよいのかということなんです。仕事をしても虚しいし楽しくないししんどいことばかり、けれども食べていくためには文句なんか言っていられないから仕方なく働く、そういうことなんでしょうか。そんなはずはないと私たちは思いたいわけです。でキリスト者に限らず、あなたにとって生きがいとは何ですか、そう聞かれたら、きっと多くの人が自分の家族のことやまた仕事のことを挙げると思うんですね。仕事そのものが好きだという人もいれば、愛する家族を養うために仕事に一生懸命励む、そういう人もいると思うんです。もちろん家族と共に生きることも仕事を続けていくことも楽なことではありませんし、複雑な問題がいろいろと絡み合っていますから、すべての人にとって家族や仕事が生きがいです、そういうふうに言えない、そういう面も確かにあると思うんです。でもそういう人であっても、本当にこの喜びに満ちた家庭、そういった家庭に憧れ、生きていくために多くの時間を費やしている仕事、生きていくためにしている仕事に対して大きな喜びを感じることができたならば、どれほど素晴らしいことか、どこかでそう願っているのではないでしょうか。主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい、主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人のが目覚めているのも虚しい、朝早く起き夜遅く休み勝利をしてパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか、主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。詩人はここで決して難しいことを言おうとしているのではありません。家庭や仕事、教会生活が充実したものになるために必要なことはそれほど多くはないんです。いや、たった一つのことにかかっている、そう言ってもいいんです。それは主なる神様が私たちのために働いていてくださる、そのことに尽きる、そのことを信じ抜くということです。家を建て、教会を建て、家族を作り上げていくという技、あるいは仕事をするということは、私たち人間がする技でもありますし、私どもの努力が求められる、そういうこともあります。でもその背後で私ども本当に支えているのは神様なんです。家庭も仕事も教会もその根底から支え生かしているのは私たちの神様の働き、また神様のご支配によるのです。決して私たちの力努力によって今の自分、今の家庭、今の教会があるのではありません。罪から救われるということだけではなくて、家族や仕事といったそういった日常の営みにおいても神様が働いてくださらなければすべては虚しいのです。ソロモンとも深い関係があると言われていますこの箴言の中には、このような御言葉があります。人間を豊かにするのは主の祝福である。人間が苦労しても何も加えることはできない。人間を豊かにするのは主の祝福である。人間が苦労しても何も加えることはできない。箴言10章22節の御言葉です。また一節の終わりには、主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人が目覚めているのも虚しいとありました。これはエルサレムの町を囲む城壁の上に立って 敵の侵入を見張る務めにある人のことが言われています。絶えず目を覚ましている必要があります。特に夜の時間帯は闇の中ですから、全神経を集中しなければいけません。町の安全が守られているのは、心身ともに鍛え上げられた守衛の働きによる、そういうふうに言うことができるんですけれども、でもその根本にあるのは神様の守りがあるからです。私どもの命も平和も、また神様の守りなしには考えることはできないということです。で、仕事においても2節にありますように、朝早く起きて夜遅くまで働く、そういうことが言われています。とても過酷な労働です。心身ともに疲れ果てたところで、やっとパンにありつける。食べるためには働かないといけない。そのことがよくわかりながらも、でもなぜこれほど疲れ果てて嫌な気持ちにならなければいけないのか。仕事だけではなくて、人生そのものがよくわからなくなってしまう。そういうこともあると思うんです。で、こういった問題はよくニュースで、見聞きしますし、その度に、心が痛みますけれども、で、こういったことは何も今に始まったことではなくて、はるか昔から人々が抱いていた苦しみであり、また人生の問いであったということです。また仕事が生きがいだという人も、またそこで大きな成功を収めたり、たくさんの収入を手にすることができる、そういう人たちもですね、そういうところで、この自分の力を誇らしげに思ってしまう、そういうこともあると思うんですね。自分の力で稼いだのであって、神様が与えてくださった、そういうふうには思わないんです。でもそういう生活は虚しいだけだと詩人は語ります。二節の終わりの主は愛する者に眠りを与えになるのだからというのは、文字通り仕事の疲れの中でも睡眠を与えてくださる、そういう意味もあるんですけれども、さらに言えばこの眠りというのは魂の平安のことでもあります。日々大変な仕事をしながら、なおそこで平安でいることができるということ、ここにも虚しさはありません。満たされているんです。しかしそういう生活がどこから与えられるのかということです。自分が一生懸命努力をして苦労を重ねて初めて安心することができるのでしょうか。そうではないということです。神様が眠りを、また平安を私たちに与えてくださるんです。人間の生活にとって家庭、また仕事というのはなくてはならないものですし、この家庭の歩み、家庭の営みと仕事というのはお互い深く結びついているところがあります。あるいは家庭がいくつも集まれば、そこは町となり、国となります。町の安全、町の平和とは何であるのか、何をもって私たちの町、そこに生きる一人一人の命は守られているということができるのか、それらもまた全ては神様にかかっているということです。私どもの生活の全ては神様のお働きにかかっているということ。で、こういったことは神様をまだ信じていない人ならばよくわからない、そういうところがあるかもしれませんけれども、すでに信仰に生きている者たちにとっては改めて言われなくても分かりきったことである、そういうふうに思う人もいるかもしれません。しかしなぜこんなことが言われているんでしょうか。主ご自身が立ててくださるのでなければ、主ご自身が守ってくださるのでなければ、主が愛する者に眠りを与えてくださらなければ、それは虚しいことだ。で、こういったことを強調いたしますのは、おそらく旧約聖書の時代の人たちのこの経験が反映されている、そういうふうにも言われています。つまり神様の民とされながらも神様のことを忘れて歩んでしまった、そういった歴史が一度だけではなくて何度も何度もあったということです。旧約聖書の中に幾度も語られている人間の罪の歴史でもあります。またこういうこともありました。男女が結婚に導かれ、子供が与えられ、家庭を形成していく中でさまざまな経験をしたというんです。そしてそれは思い通りにいかなかったという経験です。思い描いた通りに いかなかったということです。でこれは家庭だけでなくて、仕事においても同じです。でそこでどうしたかというと、自分の力を嘆いたんですね。自分たちの能力のなさ、努力の足りなさ、あるいは運のなさを嘆いたんです。もっと自分たちに力があれば、もっと自分たち夫婦に力があれば、うまくいったに違いない、そう思ったんです。仕事においてもそうですね。確かに自分の力が足りない、でこのことが原因となって、悔しい思いをしたり辛い思いをするということはたくさんあります。でそうならないためにも、力をつけて、強くなる、そういうことも家庭や仕事、また信仰生活を続けていく上で大事なことの一つでありましょう。自分の弱さにあぐらをかいて開き直っているだけならば、それは怠けているだけで、諦めているだけなんです。ですから自分には力がない、そう嘆きたくなるところで、どのような姿勢を取るのか、そのことはとても大事なことなんです。けれどもそこでまた肝心なことを忘れてしまっていたんです。神様なしに自分たちの力で道を切り開こうとしたんです。自分たちにないもの、自分たちが持っていないもの、それらを自分の力、人間の力で満たそうとしたということです。生活の中で生じるさまざまな思い煩いを自分たちの力によって癒そうとしたんです。けれども信仰に生きるというのは、本来自分や人間の力に頼ることではなかったはずです。神様が働いてくださり、神様が満たしてくださるんです。そのようにして日常の中に生じる問題が本当に解決されたり、それに立ち向かう力が与えられたり、忍耐しながらそれらの問題を担っていく、そういう力が神様の方から与えられるんですね。私たちが願い、私たちが望んだような仕方で全てがうまく前に進んでいったわけではないかもしれません。しかし神様がそういう中にも共にいてくださり、神様が全てを与えてくださったから、今の私がある、今の家族がある、今の仕事も支えられている、そういうふうに私どもの思いを超えた本当に不思議な仕方で神様を賛美する生活に導かれるのです。主イエスキリストはマタイによる福音書に記されています三条の説教の中で、弟子たちに思い煩うな、思い悩むな、そう命じられました。マタイによる福音書第6章25節以下の御言葉です。主イエスは何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな、そうおっしゃいました。生きていくためには食べることも着ることも必要です。それらを手に入れるためにお金や富が必要ですし、そのためには苦労して働かなければいけません。明日のことを考える余裕がないほどに、私どもが日々苦労しながら働き、家族を養っている、そのことを主はよく知っていてくださいます。今日もよく働いたね、本当にご苦労様、そうねぎらってくださる主イエスが、そこで私どもに告げてくださったのは、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、このような御言葉であったということを私たちは忘れてはいけません。何があなたの命を真実に生かし、あなたの家庭を祝福で満たすのか、それは食べ物でも着るものでも住む家でもお金でもない、あなたの頑張りでもない、あなたのために、あなたの家族のために細やかな配慮をし、すべてを与えていてくださる神様の働き、神様の恵みによるのだ、主イエスはそう私たちに教えてくださいました。詩編第127編は、主イエスの言葉を先取りするような仕方で、主なる神様によって日々の歩みが満たされる、そのような幸いを語ります。さて最後にもう一度詩編の御言葉に戻ります。3節以下です。見よ、子らは主からいただく修行、タイの実りは報い、若くて産んだ子らは勇士の手の中の矢、いかに幸いなことか、矢筒をこの矢で満たす人は、町の門で敵と論争するときも恥を被ることはない。 詩編第127編の後半には夫婦に与えられた子供ということに焦点が向けられています。3節の修行という言葉ですが、これは神様から与えられた土地を意味する、そういう言葉ですね。でもここではこの修行ということがこの子供たちに当てはめられて言われています。子供は夫婦が作ったものではなくて神様が与えてくださったものです。昔は子供たちがたくさん与えられることがその家庭の祝福を意味しました。矢筒を矢で満たす人は幸いである。本当にこの矢筒が矢でいっぱいになる、子供でいっぱいになる、そういう人たちは幸いである、そのことがここでも言われています。そのようにこの子供たちのことが、ここではこの矢に例えられていますね。でこの矢というのは勢いがある、元気があるということです。最後の五節の町の門で敵と論争するときも恥を被ることはない、そう言われていますけれども、これは親が町の門でこの論争をしている、あるいは裁判をしている、そういうときも背後で子どもたちが声援を送って力づけてくれる、そういうことがここでは言われているわけです。子どもの存在が弱さを覚える親を力づける、そういうことが言われているわけですね。今日で言えば、例えば親が年老いたときに若い子どもたちが支えてくれる、介護をしてくれる、そういう場面を思い浮かべることもできるでありましょう。親にとって子どもというのは神様から与えられた存在でした。同じように子どもにとっても親というのは神様から与えられたものなのです。家庭というのは神様が与えてくださった子どもたちと、また神様が与えてくださった親と共に生きていく場所です。でそこには子育ても介護も学業のことも仕事のこともお金のことも将来のことも、つまり人生の始めから終わりまで全てが含まれているような大切な場所です。そしてその家庭の中でそれぞれお互いに健やかであったり、体調を崩したり、うまくいったといって喜んだり、あるいは反対に試練を共に味わったり、さまざまな経験をいたします。そのような一つ一つの家族が、一つ一つの家庭が主の日に教会という神の家に共に集い、この教会を、そして私たち家族を真実に立て上げてくださるお方を共に仰ぎ見ます。日常の歩みにおいて虚しさを覚え、自分たちの力のなさを嘆くようなことがあったとしても、神様に信頼し委ねながら、神様の恵みのご支配の中で与えられた生活、また使わされた働きに一生懸命励むんです。私たちはどれだけ頑張っても克服することができない、そういった弱さ、また貧しさというのもあるかもしれませんが、それでも虚しい思いにとらわれることなく、むしろ神様のためにその小さなこと、貧しいことを一生懸命することができる、そのことにすべての命を注ぎ出すことができる、そのような幸いに生かされています。主イエスは弟子たちにこのようなことをおっしゃいました。ご自分のことを、私はブドウの木、そうおっしゃったんですね。私はブドウの木、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。ヨハネの15章の御言葉です。家庭はもちろんのこと、学校や職場をはじめあらゆる人間関係において大切なのは絆です。つながっていること、結ばれているということです。でもそこで私たちはいろんな悩みにとらわれるんですけれども、でもそういう私たちがキリストに結ばれて、キリストの体である教会に連なるものであるということを、それぞれの場所で覚えながら、キリストによって豊かな実を結ぶことができる、そのような教会の歩み、家庭の歩みをここから始めていきたいのです。お祈りをいたします。父なる御神、あなたは御子を遣わし、私どもを罪から救ってくださっただけでなく、家庭や 仕事といった日々の生活をも豊かに祝福してくださるお方です。神様との関係だけでなく、隣人との関係においても一喜一憂する私どもですが、そのような私どもの歩みの真ん中に主が共にいてくださり、確かな仕方で私たちを導いてくださることを信じることができますように。もう思い煩うことはない、もう虚しさを覚えることはない、そのように約束してくださる主の言葉にこれからも私たちを生かしてください。生活のすべての領域において主にある豊かな実りを見ることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。